市長と語ろう。今日のお客様は島田市民遺産審査委員会副委員長の上野治さんです。島田市民遺産は地域が大切に守り続けてきた我が町の宝を認定するもので、現在24件の島田市民遺産が認定されています。そこで今回は市長と島田市民遺産についてをテーマに語り合っていただきます。
こんにちは、上野さん。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
こちらこそ。今日は島田市民遺産についてということで、たくさんお話聞けると思って楽しみにしてまいりました。はい、まずはですね、はい、上野さんのプロフィール、おいくつでどこに住んでいてどんなことをやってこられたかとか、そんなお話を伺わせていただけますか。
もう今金谷に住んでおります。
はい、
今年83歳を迎える年金生活者でございます。
そうですか。はい、今金谷観光ボランティアの会などもやっておられると伺いました。はい、
そうです。平成7年に旧金谷町の観光協会が募集して、はい、まあ、それに応募したような形で、もう二十数年間になりますね。
あ、そうですか。
こういうの好きだもんですから、ついつい。
お料理も何か、山菜料理が得意だとか、何が得意なんですか。
まあ、やっぱり春先の、山菜の王様と言われるタラの芽とか、
タラの芽、
あるいはフキ、もちろんフキの塔とかね、まあ、わらび、ゼンマイ、まあ、そんなような。
吹き味噌なんかも作られるんですね。
やりますね。
そうですか。すごいですね。
自分で味噌を作ってね。はい、
さて、今日の本題です。
はいはい、
島田市民遺産とはどのようなものでしょうか。
はい、平成27年度に作られました、はい、島田市民遺産認定事業実施要領というものが作られまして、
はい、
基本的には指定文化財ではない、有形無形を問わず地域の人たちが自分たちの町の宝として誇りとして大切に守ってきた、しかもそれをまた後世に残そうという、そういうものであるということで承知しております。
はい、市民の皆さんに分かりやすくお伝えするとすれば、例えばどんなものがありますか。
そうですね、これあまりにも有名になっちゃったもんですから、金谷大城地区のジャンボイとありますね。
はい、
毎年その年の干支に合わせて、その干支を作るわけですね。これ伝統的な技術、それから素晴らしいその心意気といいましょうか、後世に伝えていこうという、はい、そういう意気込みを感じる素晴らしいものですね。
そうですね、
非常に全国的に有名になりましてね、
はい、
観光の名所にもなって、
そうですね、それに毎年こう技術力が向上してきて、ね、素晴らしいものができてきます ね、
素晴らしい
ですね。はい、他にはどんなものがありますか。
他にはね、非常に素朴なお祭りなんですけども、
はい、
島田の落合地区にお崎のお地蔵さんというのがありますね。
はい、
これ江戸の末期にこの地区に流行った疫病を治めたと伝えられるお地蔵さんです。
はい、
今で言うとコロナで普及しましたアマビエみたいなものでね、
はい、
疫病退散の守り神ということになります。はい、毎年お盆が終わりますとね、心から連れ出して、
はい、
輪番制の当番の家に、
はい、
その大事に持って行って一晩寝かせて、はい、念仏祈をしながらその翌朝また元に心に戻すという非常にユニークなですね、まあ、素朴なお祭りではありますけれども、非常にユニークなお祭りで伝統行事ですね、ずっと続けられておりますね。
なるほどね。このお崎の地蔵尊は、うん、お地蔵様をご自宅に連れ帰って、
そうなんですね、
念仏供養をして、一晩お布団に寝ていただいて、そして翌日お返しすると、
抱いて元の祠に戻すという、
それがずっと江戸時代から続いているということですね。そうです、もう200年以上ですね。そうしますと、
そうですね、210年ぐらい。
そうですか。
出しましたね。
私たちもっともっと知らなきゃいけないと言いますか、まあ、市民の遺産、まさにこの島田市民が誇りに思う材料がたくさんあるということですよね。
そうですね。
はい。次に副委員長さんを務めておられるその市民遺産のですね、審査委員会について教えていただけますか。
はい。はい、これも先ほど言いました実施要領に定められておりますけれども、はい、メンバーとしては商工会議所だとか、
はい、
それから商工関係の団体、文化協会だとか観光ボランティアだとか、
はいはい、
そういう人たちと 市の関連の職員さんたちを含めて15名で一応15名以内で構成することになっております。
ああそうですか、はい。で、あの審査結果などはどんなふうにあの皆さんの審査ってされるんでしょう。
そうですね、まあ、一応あの基準があります、
はい、
いろんな基準がありますけれども、どうしても最終的にはあの全員のまあ総意を出るって言いますか、はい、そういうケースをしながら推薦者をもとよりですね、はい、多くの市民の皆さん方に、ああそうかと、ああなるほどと思わないようなですね、そういう結果をやっぱり残さないといけません。まあ硬いこと言うようですけれども、説明責任があるというようなことで
ね
緊張もします、はい、でもね、あのいろいろ皆さん方あの話し合いによって一つの、まあ、統一的な見解といいますか、誰にも見せてもいいというようなものに、まあ、仕上げていきますけどね。
そうですね、はい、あの市民さんに関わる地域の皆さんのこの熱い思いというのに触れる時もあろうかと思います、
はい、
多くの人に知ってもらいたい島田市民遺産がありましたら、はい、ちょっとお話しいただけますか。
まあ、今年のこれことでもう新聞にももう報道されてましたけども、
はい、
城山を学ぶ会がありますね、
はいはい、
これはあの大津地区って言いますか、
大津地区ですね、
大津小学校の校歌にも登場するというような歴史的な遺産でもありますけどね、はい、もういずれはこれはあの指定史跡文化財の方の指定を受けるような形になるでしょうね。その前の、 あの地元の取り組みですね、自主的に将来を見て今我々に何ができるかということでね、一生懸命勉強もし、それからそれを守ろうとして努力をしてますね。
そうですね、あの素晴らしい整備って言いますかね、うんうん、毎月のようにあの草刈りだとか道路の整備だとかですね、うんうん、はい、周辺の整備をしていただいていて、はい、そして城山を学ぶ会というのは子どもたちにもしっかりと受け継がれてきていますね。
そうですね、それがすごくいいと思いますね、はい、
あの今ですね、城山を学ぶ会のご紹介いただきましたけれども、うんうん、まあ、まだ城山を知らない方に今ですね、城山ってどんなところって聞かれたら、はいはい、あの上野さんどんなふうにご紹介されますか。
す、ね、はい、まあ、これはあの古墳時代のいわゆる古墳の跡とか、
はい、
それから南北城時代の古城お城の跡がありますね、はい、それらをひっくるめて城山を学ぶ会という方々がですね、はいはい、その昔から の, その遺跡とかその地に伝わるいろんなその文化なんかを学んでいるということですね。
この城山についてね、まあ、あの諏訪原城の応援隊の隊長さんや、あの学者の先生方がですね、今川の遺跡が残る唯一の場所じゃないかっていうようなことをおっしゃってるんです。この城山がですね、
そうですね、
はいはい、でそれが確定できればね、うんうん、全国的にも有名な場所になれるということをお話しいただいておりまして、私も今後のその、うん、埋蔵の文化財の発掘でありますとか、
う
んうん、こういった調査にも、
ね、
あの期待をしているところです。
今川城でもね、駿府城で見つかってますよ、はい、今川城がね、はい、あれ以降のことっていうのはあまりね、知られていませんからね。
そうですね、あの今川の遺跡の後にですね、やはり徳川だとかこういろんなものが入ってきて、 その今川の古城の遺跡のままに残っているところはないんだそうです、うんうん、でそういう意味でね、注目される場所であるというふうに伺っております。他にもありますか。
他にもね、はい、これ、まあ、あの地域的には、はい、島田の最北端、
はい、
まあ、ポツンと一軒家じゃありませんけども、
はい、
笹間の下地区、
はい、
山芽の里っていうのありますけれども、
はい、
その人たちがですね、その地区に伝わる明神社っていうね、はい、あの大宮さんがあります、
はい、
広い笹間地区に同じ名前の3つの大宮さんがですね、
はい、
点在していると、
はい、
でたまたまその一つの大宮さんに3本の大きな杉の木がですね、はい、それがこう遠くから見るとあの猫のあの
顔のように見えるんですね。
だからこれは、パワースポットにもなるよというような感じですね、
はい、
それに目をつけて、昔から伝わっているそのお宮さんのお祭りと同時にですね、新しい、まあ、観光スポットとしてはいかんけども、地域の活性化のためにね、これを一つ大々的に宣伝しようじゃないかと、努力しようじゃないかという明神社の三本さん、
はい、
というのがありますね。
そうですね、この明神社と三本杉のあの場所ですが、私も何度も何度も伺ったことがあるんですが、笹間神楽もやるんですよ、あそこで。
そうそうそう、そうですね。
ですから、見応えがありますよ。
そうですね、そういうのとこう一緒になって、一つのね、大きなその伝統文化を、そういうところに守っていくと。
そうですね、うん、はい。地域に根ざした我が町の宝がたくさんあるということは、この島田市民遺産で知ることができたという方もいらっしゃると思うんです。
そうですね。
これを後世に引き継いでいくために、今必要なことってどんなことだと思います？
そうですね。いまいちちょっとこんなこと言ったら失礼かもしれませんが、知名度というか認知度がちょっと低いような感じがしますね。
はいはい、
もう少し市民の目覚めなのでね、もっともっと広くこの制度といいましょうか、事業を知っていただく必要があると思います。したがってですね、市とか、観光協会の広報だとかですね、あるいはホームページ、パンフレットの中にね、ちょこっと入れていただくとかね、
はい、
そういうことで皆さんにもっと知ってもらうっていう方法はありますね。節電看板なんかの設置もいいと思いますね。
はい、
だからある程度、学校の教材にも使ってみたりね、その地域のね伝統的なものをね、こう継承するという意味で ね、
うん、そうですね。
それからもう一つ、あまり長い間放っておくと、
はい、
ちょっと薄れてしまう場合があるもんですから、
ええ、
やっぱり途中でいい意味で、いい意味での中間チェックを入れるなっていうような 意味で、認定したからにはね、
そうですね、
それこそ継続していただかなきゃいけませんから、
はい、
各年でこれやりますのでね、
はい、
これを認定の作業がない1年間はですね、
はいはい、
そういう今までのものをこうもう一回フォローするという期間にしたらどうかなと思いますね。
なるほど、
その方法はいろいろあると思いますけど、
はいはい、こういったことを次の世代に引き継いでいくっていうことと、やっぱり我が町の自慢いくつ語れるかっていうかね、やっぱり自分の大好きな、この島田の金谷でも、川根でも構いませんが、そこにこんな素晴らしいものがあるんだよっていうことをですね、そこに住んでいる我々が自分たちの口で語れるようにならなければならないな、ということを思うんですね。
そう思いますね。
やっぱりね、よそから来た人にとって何が魅力かっていうと、私たちがこよなく愛しているもの、一生懸命やっているもの、そういうことによそから来た人も魅力を感じますし、
そうです、
ぜひ見てみたい、ぜひ食べてみたい、ぜひ関わってみたいと思っていただける方、
ね、与える感動もまた違いますよね。その地域の人たちと直接接することによってね、
そうですね、
その価値をうんと高めますね。
はい、コロナでですね、その観光というものも随分様変わりしてきたように思うんです。
そうですね、
有名な観光地に行くっていうよりも、今まで行ったことのない地域で、そこに住む人たちと触れ合うといいますか、ローカルツーリズムと、言ったりもしますけれども、島田にはそういう魅力のある場所はたくさんありますから、ぜひこのローカルツーリズムもですね、たくさん売り出したいと思っていまして、島田でできる100のことっていうような体験型のものもですね、門出大井川のツーリストインフォメーション大井ナビでもご紹介しておりますので、
はい、
こういったことも合わせて、ぜひ島田においでくださいませとお伝えしたいですね。
はい、
また島田にお住まいの方には、島田の魅力をまたさらにね、探求していただけるきっかけになるかと思います。はい、
観光ガイドなんかやる場合にもね、
はい、
この認定作業ということだけじゃなくって、広く島田を知ってもらいたいということで、こういうものを参考にしながら、ガイドのネタにしながらですね、
そうですね、
全体的に盛り上げていけたらいいなと思ってます。
はい、本当にその通りです。はい、今日はいろいろとお話いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は島田市民遺産審査委員会副委員長の上野治さんをゲストにお招きして、染谷市長と島田市民遺産についてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。